FM 広報藤沢、本日はこんなトラブルにご用心ということで、市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、生活の中での困りごとを相談する場所として消費生活センターがあると伺いますが、どのような相談を受けているのか教えてください。
消費生活センターでは、物やサービスの契約をはじめとした消費生活全般についてのご相談をお受けしています。具体的には、自分のした契約をクーリングオフできるかというお問い合わせや、インターネットショッピングについてのトラブル、悪質商法についての苦情、あるいは身に覚えのない請求書やメールが届いたという架空請求についての問い合わせなど、さまざまなご相談内容があります。これらのご相談については、専門の消費生活相談員がお話を伺い、中立・公正な立場でトラブル解決に向けた助言を行っています。ただし、消費生活センターには業者を直接指導したり処分を行う権限はありません。また、ご相談の内容によっては他の専門機関の相談窓口をご紹介することもあります。
それでは、今年度の相談件数はどのくらいなのでしょうか。また年齢層や特徴もあれば教えてください。
藤沢市消費生活センターでは、今年度2月末までに約2700件のご相談をお受けしています。これは毎月240件くらいのペースです。ご相談いただく方の年齢層については幅広いですが、60歳以上の方からのご相談が全体の約 40% ほどを占めています。
それでは次に、最近多いトラブルについて伺っていきたいと思います。まず一つ目として、どのような内容があるのでしょうか。
まずは偽の通販サイトによるトラブルです。例えば、インターネットを見ていたら、ある有名ブランドの鍋が定価の半額以下で買えるという広告が出てきた。ちょうど欲しいものだったので、広告のリンク先の通販サイトからクレジットカード決済で注文した。しかし、商品が届かず、そのうちその通販サイトも閲覧することができなくなった。鍋ブランドの公式サイトを確認すると、偽の通販サイトについての注意喚起があり、自分が騙されたと分かったというような事例です。
そういった場合には、どのような対処を行っていったらいいのでしょうか。
これは SNS などの広告から偽の通販サイトに誘導し、金銭やクレジットカード情報を盗み取ろうとする詐欺の手口です。偽サイトは本物のサイトに掲載されているロゴマークや商品の画像を勝手に使っている場合も多く、一目では偽物だと見分けられません。大幅な値引きや限定商品、セール、キャンペーンと書かれた広告には注意するようにして、インターネット通販を利用する際には、そういった広告からではなく、自分で調べた公式サイトから注文するように心がけましょう。また、クレジットカードで決済した場合は、カード会社に相談することにより返金される可能性があるため、偽サイトの被害に遭った場合は、できる限り早く連絡するようにしてください。
それでは、2つ目として、どのような事例がありますか？
他にご相談が多いのが、サブスクリプションサービスのトラブルです。例えば、動画配信サービスで1ヶ月間無料トライアルをやっていたので申し込んだ後、数回だけ見て放置していた。しかし半年後、毎月2000円がクレジットカードで引き落とされていたことに気づいたというような事例です。
こういった事例にはどのような対処を行っていったらいいのでしょうか。
まず、サブスクリプションサービス、サブスクは、定額の料金を支払い、その期間中、商品やサービスを継続的に利用することのできるサービスです。音楽や動画配信、占い、質問サイトなど、さまざまな種類のサブスクリプションサービスがありますが、無料トライアルなどと書いてあっても、無料の期間中に解約の手続きをしなければ、自動的に有料の定期契約に移行する場合もあります。契約する前に、契約の内容や解約の方法をよく確認するとともに、クレジットカードの利用明細は必ず毎月確かめるようにしましょう。
わかりました。さて、それでは、年度の変わり目を迎えるこの時期、多くなるトラブルなどはあるのでしょうか。
3月や4月は新生活が始まるシーズンですので、賃貸物件の契約や引っ越しに関するトラブルが増える傾向にあります。特に多いのが、賃貸アパートなどの退去時に家主から壁紙を張り替える必要があるなどと言われ、高額な原状回復費用の支払いを求められたというトラブルです。原状回復というのは、 借りた当時の状態まで戻すということではなく、経年劣化や通常の使用による損耗については家主が修繕費用を負担することとされています。退去時の立ち会いの際には部屋の現状をしっかりと確認し、修繕費用を請求された場合は十分な説明を求めましょう。また民法の改正により4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。成年になると保護者の同意がなくても契約ができるようになるので、社会経験の少ない若者が消費者トラブルに遭うことが予想されます。若年層に多いのは投資や副業サイトなどのお金儲けと脱毛エステやサプリメントなどの美容に関するトラブルです。くれぐれも気をつけるようにしましょう。
ありがとうございます。それではトラブル全般に巻き込まれないようにするために日頃からできる対策などはあるのでしょうか。
トラブルから身を守るためには次の3つのことにお気をつけください。まず1つ目、いらないときはきっぱりと断ること。たとえ業者に勧誘されても自分にとって不要な商品サービスだと思った場合はきっぱりと断るようにしてください。次に2つ目、うまい話には気をつけること。今なら無料、簡単に儲かるなど思わず飛びついてしまいたくなるような好条件の勧誘や広告は疑うようにしましょう。おいしい話には必ず落とし穴があります。最後に3つ目、一人で判断しないこと。商品を購入したりサービスを利用する前には家族やご友人に相談する習慣をつけるようにしましょう。とはいえ自分では気をつけているつもりでも悪質商法や詐欺の手口は非常に巧妙ですし、利用規約の見落としなどから思いがけないトラブルに遭うことがあります。お困りの際はお気軽に消費生活センターにご相談ください。
さてそれでは消費生活センターに相談をしたい場合にはどのようにしたらいいのか教えてください。
消費生活センターにご相談したいときは消費者ホットライン188をぜひご利用ください。この番号にお電話いただくと最寄りの消費生活相談窓口が案内されます。局番なしの188です。いやいやと覚えてください。専門の相談員が問題解決に向けたお手伝いをいたします。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
新型コロナウイルス感染症への対応やキャッシュレス決済の普及などによって私たちの暮らしは今大きな転換点を迎えています。社会が混乱しているときはそれに乗じた悪質商法や詐欺が増えますし、そうでなくても続々と登場する新商品や新しいサービスを利用するときは思いがけないトラブルに巻き込まれがちです。商品を買うときやサービスを利用するときは利用規約などをよく読み込んだ上で自分に必要なものかどうかを慎重に見極めてトラブルに巻き込まれない賢い消費者生活を送りましょう。もしお困りのことがありましたら消費者ホットライン188にお電話ください。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日はこんなトラブルにご用心ということで市民相談情報課の広瀬さんにお話を伺いました。広瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。